おはようございます。2016年10月28日金曜日6時5分になりました。ということで、もう今日金曜日ですね。28日で、来週月曜日までが10月ですけれども、もう10月も終わりで、一気に寒くなってきてね、もう今年も11月、12月、あと2ヶ月ちょいになりましたけども。さて、ですね、今日は IT メディアから、スマホ決済アプリ楽天ペイ登場、店頭でアプリだけで決済ということで、これはですね、楽天の会員向けなんで、楽天の会員で、アプリをスマホに入れてですね、それとクレジットカードを紐付けて店頭にある QR コードをピッて読み取らすか、あるいはスマホのアプリのところに金額を打ち込んで、決済をすると。そうすると、その決済した後の画面をお店の人に見せて終わりっていう、なんかすごいなっていう気がしますよね。その画面見せて終わりって、これ大丈夫なんかいなと思って、まあお店側の方にも表示されるんだとは思いますけどね。こういうなんてどうなってくんのかなと、その領収書というか、そういうなのがどんな風な扱いになってくるのか。で、ねえ、後で払った払ってないみたいになるんちゃうかなっていう、なんか勝手に、どういう風に店側の方の仕組みがなってるか分かんないですけど、そのスマホの決済画面見せて終わりっていうことは、お店側からは決済されたかどうかが分からないのかなっていうのは、ちょっとその辺気になるところなんですけどね。まあ、とはいえ、こういうその、支払いの手続きのそのプロセスというか、ね、プロトコルがこう変わってくると、手順が変わってくるとですね、買い物のあり方っていうのはまたこういろいろ変化してくるわけですね。で、QR コードを QR コードを読んで、で、決済とかってやってしまうと、面白いっちゃ面白い仕組みですけどね。そのカードを渡してお店側に渡して決済するとかっていうのとも違うし、なんか接触させてね、電子マネーみたいにこうピッてやるのとも違うっていう、なんか新たなこれスタイルなんで、どうやってお店側にこうチャージされたかっていうか支払ったかっていうのは、なんかその辺どうなのかなっていうのは少しこう気になるところでもあり、またこれがうまくいくようだったら、本当その、画面見せるだけっていうことなんですけど、それすらなんか簡略化されていきそうな気がするんですけどね。そのうちなんか、それこそ毎日ビーコン使ってやるようなありましたけど、手ぶらでというか、何も支払いとかをせずにそのまま荷物受け取って出てくみたいな、なんかそんな状態ね、に近いようなことになってくるのかな。ちょっと詳細がよくわからないですけども、まあともかくいろんなことが変わってきますよ。その支払いっていう行為自体が今こう変化しようとしつつありますし、でね、こういう中でいろんなものがこう変わっていく、カードだけじゃなくて電子マネーとかだけじゃなくて、また別のこう支払いの仕方みたいなのが出てくると、まあいろんなことがこう一気に変わってくるんでしょうけどね。ちょっとこの辺は本当最近の、フィンテックなんかの動きと合わせて、そういう決済の仕方っていうか、お金を払うっていう行動がですね、こう変化してくることになるので、これってね、すごい大きな影響を及ぼすと思いますよ。もう本当にその今のちびっ子たちが大人になってくる時のその支払い方っていうのがすごい変化してきてて、そのお金を払ってるのか何なのかよくわからないような状況に、現金をもう手に持たないとか見たこともないっていうような人たちもそのうちどんどん出てくるんじゃないかなと、そんな気もしますけど、 さて、今日金曜日ということで、次回はまあ月曜日、31日で10月最後の月曜日になりますけれども、ですね、今日から、新たに販売されてる、伝え方の極意だったかなという、その大森先生、大森さんって、ですね、本当にその世界中をこう飛び回ってるプレゼンターっていうね、そのプレゼンテーションする人というか、そういう人なんですけども、本当世界でいろんな方にこう指示を教えてもらってですね、で人前でこうプレゼンテーションするっていう、その西洋流というか、まあ、アメリカとかのこうやり方ですよね。こう聴衆をわーってこう盛り上げてやるっていうやり方を学びつつ、かつそれを日本人にこう適した形にアレンジして、教えてる、そういう、セミナーの動画があるんですけど、これがね、いや、なかなかすごいなと思いました。本当、プレゼンテーションとかね、私結構好きなんで、昔からいろんなセミナーに出たり、してるんですけども、なかなかその、なんていうんですかね、テクニックだけじゃなくて、やっぱりその、ライティングの時なんかでもね、話したかと思うんですけども、本当その、何を伝えたいのかっていうか、その伝えるところのその思いというかね、その辺がやっぱすごく重要で、でテクニックはやっぱりそれをこう支えるものというか、なんというか、そのベースがあってこそこう生きてくるものであって、テクニックだけ身につけてもね、こう上っ面の言葉だけになっちゃうというか、あんまりこう感情のこもらない言葉になってしまって、やっぱそれってこう伝わっちゃうんですよね。その言霊っていう言い方あるように、言葉にそういう気持ちって乗っかってくるし、やっぱりそこでこう声のトーンだとかね、いろんなものがこう変化してくるんで、そこはね、やっぱ本質はライティングにしろ、そのプレゼンテーションにしろ同じなんだなっていうのはすごく感じますね。でまた人間の脳の構造から、やっぱその一番核になる本能にしてを支えているその爬虫類脳と言われるね、ようなところと、その外側にある、動物脳とか哺乳類脳とか言われるその、感情を司る部分ですね。でそれで一番外の大脳皮質の理論的に考える、理性的に考える人間の脳っていうのがこうあるわけなんですけども、やっぱりそのどうしてもプレゼンテーションとかっていうと、ロジック的にこう論理的に説明しようとするものが多いんですが、それってね、実はあんま響かない。そのものすごい興味のあることだったりすると別なんですよけど、だけどほとんどの人はそのいきなりそういうロジックの話をされても、まあ理屈はわかるけどっていうね、いうことになって、なんかこういまいち伝わらないということになっちゃうんですね。やっぱりそこはその一番核になっている爬虫類脳とか、哺乳類脳とかの、その、本能に関わる部分とか、あと感情に関わる部分で、そこをですね、でまずは引きつけていかないと脳が起きてこないというかね、その理論的にいきなり考えようとしてもなかなか難しいわけですよ。やっぱりだから、なんかこれ自分にとって、関係するのとか得になるのとか、自分にとってなんかメリットがあるのっていうところが、やっぱりすごく重要。その聞いてる方もそれによって聞き方が変わるんですね。でさらにそこに感情的なもので、こうワクワクする、ドキドキする、なんか面白いとか楽しいっていう気持ちが乗っかって、でもって初めてこうロジカル的な話ができるようになってくると、やっぱその辺のですね、話をどういうふうに組み立てていくか、持っていくのか、その辺はね、本当その今回のこの動画セミナーとかを見ててもすごくうまいなっていうふうに思いますね。ということで、まあ、またブログとかにも紹介してますんで、よかったらそちらの方も見てください。そういうことで、次回は月曜日ですね、になりますが、この 今週末ちょっと寒そうですけどね、風邪ひかないように頑張っていきましょう。そんなこんなで今日も元気にやっていきましょう。ではまた。